ナチュラリストポッドキャスト。
この道を進んだ先にある扉を開けると、人に出会える場所、集いの広場がある。そこは、みんなが集まっておしゃべりしたり、お話を聞いたり、いわば多目的ルームのような場所。今日も私は誰かに会いに行く。
毎月第3土曜日の集いの広場は、通信政府通貨福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長木田光平さんをお迎えして、親子教育相談所として、親子のこと教育のことをテーマにお送りしています。木田先生、今日はお電話でのご出演となります。おはようございます。
おはようございます。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
ね、9月もあっという間に20日ですよ、うん、先生
ね、なんか急に朝晩涼しくなってきましたね。
ですよね。
なんかようやくエアコンなしで寝れるようになってきたから。
やっぱりそんな感じしますよね。
そうですね。はい。
9月は先生にとっても結構ね、何ですか、ちょっと思い入れのある月ということで。
ああ、そうですね。今日、ちょうど今日9月20日が父親の命日でして。そうな、今日でもう丸15年になりまして、病気で54歳で亡くなったんですけど、私もすぐ来月44歳なんで、あと10年で追いつくなと思うと、なんかすごく感慨深いなと、思いますね。
そうか、若かったですよね、そう考え
ると、ね、そうですね、やっぱりね。
でもね、しっかり先生が引き継がれて、はい。
いやいや、まだまだね、父親もまだまだ未熟だと思ってると思いますので、ちょっと引き続き頑張りたいなと思ってます。いや、
このコーナーでもね、お父さんのお話ちょくちょくいろいろいただいておりますけども、またね、
はい、
はい、一緒に見守っていただきながら、よろしくお願いいたします。
ね、
はい。さあ先生、今日のテーマなんですけども、
はい、
子供のコミュニケーション能力ということでいきたいと思いますけども、う
ん、はい。
まあ家の中でのことはわかるけど、学校でどんなふうにお友達とね、関わってるのかなとか、コミュニケーション先生とかともちゃんと取れてるのかな、人見知りかもしれないと、こう、まあ、保護者としてね、気になるタイミングってありますよね。
そうですね。
はい。そちらについていろいろと伺っていきたいと思います。
はい。
特に近年ですね、このなんかコミュ力なんて言われて、コミュニケーション能力が重視される傾向にもあるじゃないですか。
はい。
はい。やっぱり子供のうちから何かしとかないといけないのかなと、より思いがちそうなんですけど。
そうですね。まあ、コミュニケーション能力って、就職とか進学の場面でも、まあ、すごく重要視されるようになってきて、ただそもそもコミュニケーション能力って、こう単に話すのが得意だったりとか、まあ、社交的っていうことだけじゃなくて、こう自分の気持ちや考えを相手に分かりやすく伝える力だったりとか、相手の話をしっかり聞いて理解する力とかですね、あとこう場の空気を見ながらこう自分の振る舞いを調整する力とか、まあ、実際いろんな要素が組み合わさってる結構複雑な力だと思うんですね。
そうですよね。
はい、まあ、なのでこう年齢を重ねていって、大人になるにつれてだんだんと身につけていく能力じゃないかなと思ってて、こう子供のうちから無理にこう話し上手にさせなきゃとか、人見知り直さなきゃみたいな、まあ、そういうことまで思う必要はないんじゃないかなと思ってて、こうまずはお子さんが安心して自分の思いとか出来事をこう話せる環境を各家庭の中で整えてあげるってことが大事じゃないかなと。まあ、そういったこう安心できる環境とか、まあ、安心して失敗できる、こう安心してトライできる環境があって、コミュニケーション能力っていうのは、まあ、だんだん育まれていくんじゃないかなって思ってますね。
そうですよね。
うん。ね、なんか子供のコミュニケーション能力ってなんか、まあ決してね、こう今この瞬間に完成してるものとかいうわけじゃなくて、こう日々こういろんな人との関わりや経験の中で、まあ少しずつこう育まれていくものなので、まあ家庭の中でできることっていうのは、まあ特別な訓練というよりは、こうさっき言ったように安心感のある家庭環境の中で、まず話すとか聞くっていうのを丁寧に繰り返していくこと。
はい。
で、例えば今日どんなことあったって尋ねてみたときに、で、子供が話し出したときに、途中でこう口を挟まずにですね、最後まで聞いてあげることとか、まあ、たとえ内容がこう、 大人から見てたわいないことであっても、うん、こう子供がそれを話したいと思える関係性っていう、こうそういうこと自体がコミュニケーション能力の土台になっていくと思ってるので、そもそもね、そもそも親と話したいとか共有したいって思ってもらえること自体ってすごく保護者にとっては尊いことじゃないかなと思ってますね。
本当にね、思春期だったらびっくりするぐらい話してくれなくなってね、なんか寂しい思いしますからね。
ね、
はい。まあでも子供たちはこれどうなんでしょうかね。授業とかでも変わったりしてるのかな。このコミュニケーションについてどういうふうに捉えてるんでしょうか。
あの国立青少年教育振興機構というところが、まあ、実施している、あの高校生の生活と意識に関する調査っていうのがあって、まあ、それによるとですね、こう自分の気持ちを相手にうまく伝える自信があるって答えた高校生って、まあ、実は今年々減少傾向にあって、こう人とのコミュニケーションに苦手意識があるって感じる子もまあ少なくないんです。で、まあ、最近の小中学生にアンケートを取ってみると、こう積極的に話すことがまあ得意な子もいるんですけど、まあ、その一方でこう自分の話が相手にどう思われているのかが心配で、まあ、あんまり発言できないっていう声もすごく多くてですね、こう SNS とか動画のようにこう一方的な発信には慣れているんだけ
ど、
こうその場で相手とやり取りするような対面の会話に対しては、こう苦手意識を持っている子っていうのがだんだん増えてると、
うわ
ー、はい、
気がする、
はい、まあ、つまり子供たちってのはこうどう関わればいいのかわからない、こう、うまく伝わるか、相手からどう見られてるか、どう受け取られるか不安って感じてる子も、まあ、多いっていうことで、まあ、逆に言うとこうその不安を受け止めてもらえる場面だったりとか、まあ、そういったことが気にならないぐらいの心のこう、まあ、安定感とか土台があると、子どもたちというのは人と関わる力とかコミュニケーション能力を伸ばしていくことが、まあ、できるんじゃないかなというふうに感じます ね。
しかも SNS とかをやってる方はもうある意味自分におしゃべりに自信もあってとか、そういう方が発信してたりするもんね、と思いますよね。
そうですね。
まあ、子どものコミュニケーション能力ちょっと高めるために、まあ、保護者ができること、さっきからね、あのしっかり話を聞くというのをお話しいただいてるんですけど、やっぱ環境っていうのも大事だったりしますか。
まあ、そうですね、まあ、お子さんのコミュニケーション能力を育てる上で、やっぱり保護者との関わりっていうのは、まあ、すごく大きな意味があると思ってて、やっぱり子供にとっては最初のコミュニケーションの相手ってやっぱり家庭の中の大人だと思うんです。で、そこでね、まあ、どういう大人と関係性が築かれているかっていうのが、やっぱりその後のもうこの家庭から離れた人との関わり方の土台になってくるので、まあ、例えばで言うと子供が何か話しかけてきた時に、まあ、ちょっと待ってとこうスマホを見たまま返事をするのと、ね、こう目を見てうなずきながらどうしたのって興味を持って応じるのとでは、まあ、子供の受け取り方は当然ですけど全く違いますよね。
はいはい。
ね、まあ、つまりこう自分の言葉がちゃんと届くとか、話していいんだっていう安心感があるかどうかが、その子の伝える意欲っていうのに、まあ、その後の伝える意欲っていうのに、まあ、すごく大きく関わってくる。
はい。
で、やっぱ繰り返しになりますけど、いかに家庭の中で子供にとってのこのコミュニケーションにおける安心感を醸成していけるかっていうのはすごく大事で、で、その安心感が、まあ、ちゃんと作られた後としては、例えば日常の中で一緒に考えるとか、まあ、一緒に感じるという時間を意識的に作っていくっていうことも効果的で、例えばテレビでニュースを見て今のってどう思ったって聞いてみたりとか、まあ、絵本を読んだ後にこの子ってなんでこんなこと言ったんだろうねとこう子供の感じ方にこう耳を傾けたりすることで、まあ、お子さん自身が言葉にして表すとか、まあ、相手の考えを聞くっていうのが、まあ、自然にできるんじゃないかなって思いますね。
ね、なるほど。
で、まあ、あと見落とされがちなんですけど大事なこともあって、
はい、
こうその時々にこううまく話せたかどうかって実はあんまり関係ないと、
はいはいはい、
それよりもお子さんがこう話そうとしている気持ちっていうのはすごく大事で、表現しようとするモチベーションっていう、そういう意識が大事なので、そこにこう周りの大人がちゃんと寄り添ってあげることがまあ大切じゃないかなと、こうたとえ言葉が詰まっても言いたいことがうまく見つからなくても、こう伝えたいと思ったというその気持ちをまあ大事にしてあげるということで、まあ、お子さん自身は少しずつ自信をつけていくんじゃないかなと思いますね。
いや、これも喋る仕事でも同じだと思いますよ、やっぱりね。
そうですよね。
うまく喋るっていうのは目標かもしれませんけど、やっぱこう喋りたい、伝えたいという気持ちで伝わるものも大きいということもあるしね。
いや、本当そうですね。
まあ、でもあの、家庭はもちろんなんですけど、こう子供にとって周囲との関わりね、あるじゃないですか。学校や習い事とか、近所の方とかね、まあ、違う世代の人とっていうふうに、やっぱり ぱりひどくつながりを作るっていうことも必要なんじゃないかなと想像するんですけど、うんうん、いかがでしょうか。
そうですね、まあ、先ほどの続きになりますけど、うん、まあ、安心感の、まあ、情勢ができて、
はい、
まあ、家庭で一緒に子どもと考えることができたその後に、うん、この話をする場面が数多くあるっていうのはとっても大事だと思うんです。うん、やっぱり人の能力って私は爆発に比例すると思ってるので、まあ、そういった意味では、まあ、親戚の人とか近所の方と話をする機会とか、あとは年齢の違う子どもたちと遊ぶ機会だったりとか、あとは家庭以外の人と関わる体験を通して、まあ、いろんな相手とどう関わるかを体験できる、体感できる機会っていうのは、まあ、すごい大事で、まあ、意識的にね、誰かとつながるとか思いをやり取りするような場面を用意してあげることができたとすると、子どもにとってはより自分を成長させていける場になっていくかなと思いますね。
そうですよね。
うん、
まあ、子どものこういうね、コミュニケーションへの課題っていうのは、やっぱりこう、一回気になると知ってしまうと、保護者もちょっと気になって介入して、したりする、
うん。
もうちょっとお友達と話したらとかね、なんかなりそうなんですけど、やっぱこれは余計なお世話でおせっかいになるんですかね。
そうですね。まあ、例えばお子さんが友達とうまく話せてない様子だったりとか、まあ、何かトラブルあった時につい大人として、うん、まあ、こう言えばいいんだよとか、なんでちゃんと話さないのとですね、うんうん、まあ、こう口を挟みたくなることってもあると思うんですよ。
はい、
で、まあ、実はこの介入したくなるけどしすぎても良くないんじゃないかというこのバランスが、子どものコミュニケーション能力を支える支援においては私はすごい大事なポイントだと思ってて、うん、もうこうまず大前提としてですね、こうお子さんが困ったりとか悩んだりする場面で、保護者の方が心配するのはこれまあ当たり前のことだと思ってるんです、
うんうんうん、
でそのこと自体が過保護っていうわけではないと思いますし、おせっかいということではないと思ってて、はい、むしろこの今目の前にいる我が子は今何に困っているのかって関心を示すことは私は愛情だと思ってるんです、
うん、
ただ問題はその伝え方とか関わり方だと思ってて、こう大人がこうしなさいって結論を与えてしまうと、うん、子供は自分で考えるチャンスを奪われちゃうし、
うん、
自分はコミュニケーションが、まあ、下手なんじゃないかって感じてしまうことにつながるリスクもあると思っていて、こう大事なのはアドバイスよりも、まあ、気づきをどうサポートしてあげるかだと思ってて、
うん
うんね、例えば今日は何々ちゃんとどうだったってこうまず聞いてみてあげて、はい、いや話しかけようと思ったんだけどなんかうまくいかなかったってお子さんが自分で話し出した時に、うん、じゃあそれってどういう気持ちだったんだろうかと、例えば緊張してたんだろうかとか、うん、それとも何かこういうことに迷いがあったんじゃないかみたいなことを、一緒にあった出来事をこう丁寧に整理してあげる、まあ、そういう関わりがもしできたとすると、お子さんが自分で考えるチャンスは決して奪わないなと思うんですね、
は
い、
なるほどね。
で、はい、でもう一個大事なことは、うん、そのお子さん自身が本当に困ってるかどうかを見極めることも大事で、
ありそう、うん、
ありますよね、うん、ありますね。こう大人から見たら、うん、もっと話すればいいのにみたいな思う場面でも、うん、まあ、本人は特に気にしてない場面もあると思うんですよ。
そうね、
ねえ、こうそうした時に大人が直してあげなきゃって介入しすぎると、うん、まあ、かえって子供は、あ、自分ダメなんじゃないかって感じて、まあ、萎縮してしまう可能性もあるんじゃないかなと。
確かに、
うん、だから、まあ、介入する前にこの子は今どうしてほしいと思ってるのかっていうことを、まあ、保護者側もこう一呼吸置いて見てあげるっていうことがすごい大事じゃないかなと。
な、
うん、なのでその介入が余計なお世話になるかどうかっていうのは、
うん、
その関わり方とタイミング次第で決まるんじゃないかなと思ってて、
そうです ね、う
ん、ね、やっぱりね、困ってる時には寄り添って一緒に考えられる存在である、でも必要以上にはコントロールしませんよみたいな、
そうね、
でそういうことが、うん、子供の力を信じて待ちますよみたいな、まあ、このバランスがやっぱり保護者には求められていくところなんじゃないかなと思いますね。
それじゃないよ、うん、今じゃないよみたいなね、アドバイス、
いや、そうそう、子供の目線からするとね、自分が子供だった時はよくわかるんですけどね、大人になるとね、なんかわかんなくなっちゃうんですよ、なんか不思議ですよね。ね、
あと一個言い出したらなんかどんどん言いたくなっちゃってね、なんかロングランになっちゃうみたいなこともね。
まあ、ある意味で、まあ、愛情ではあるんですけどね、それも、まあね、この子、うん、この子のためにって思う気持ちが強いとね、どうしてもなっちゃうっていうのもあるかな。
でも本当にやっぱり人との関わりを持つことが、やっぱりちょっと楽し、うん、ちょっとこう不安があって、ちょっと縮こまってしまってるようなことっていうのとか、
うんうんうん、
そういうふうに、こう、まあ、なところも見られると、これやっぱちょっとこう改善してないと、はいはい、いろいろ失敗したり、この先大丈夫かなと思ったりすることもあると思うんですけど。
はい、うん、そうですよね。うん、まあ、それはまあ本当に、まあ、たくさんの保護者が感じていらっしゃることじゃないかなと思ってて、うん、 だから子供がね、誰かと関わって楽しそうにしてる姿見ると安心するし、
うん、
逆にこううまくいかなかったり、友達とトラブルになっちゃったり、落ち込んでる様子見ると、やっぱ何とかしてあげたくなるのが親心だと思うんです。でも、実はコミュニケーション能力っていうのは、まあ、その他の能力も何でもそうだと思うんですけど、この失敗を通してしか身につかない面も私あると思ってるんです。
まあ、そうですよね。
ねえ。こう人間関係の中でこう言えばよかったなとか、こう振る舞えばよかったなとかって、これ後から自分で気づいていくプロセスそのものが私成長だと思うんです。
今でも思います。しょっちゅう、
ね、大人でもそうだと思うんです、
はい、
でも、ね、もちろん失敗して傷つくことあるし、人との関わり怖くなってしまうこともあると思うんです、でもそうだからこそその失敗を次につながる経験に変えていけるために、大人との関わり方っていうのがすごい大事じゃないかなと思ってね、こう失敗してもそれを乗り越えて次のトライをして、一回りも二回りも我が子が成長していくためには、やっぱり心の土台とか心の安定とか安心感が必要で、その安定感とか安心感っていうのはやっぱり家庭の中で育まれていくものが私は一番大きいと思うんです。なので失敗しないことそのものよりも、失敗しても大丈夫だって思える経験を積ませてあげることの方がすごい大事なんで、そうお子さんが思えるだけの家庭環境とか心の土台がある子っていうのは、たとえ失敗したとしても、もう自分の力で解決のヒントを考えるようになっていく可能性が、まあ、すごく高いんじゃないかなと思いますね。
もう実際やっぱりうちの子人見知りかもっていうふうにね、気づいた時はどんなふうにしたらいいのかっていうのと、まあこれ改善できるものなのかっていうのもね、人見知り、教えていただきたいんですけど。
そうですね、まあそちらもやっぱり保護者の方ってすごい心配される方多いんじゃないかなと思いますけど、まあ、例えば初対面の人と話したがらない、まあ、お友達の輪に入るのためらっちゃう、でも先生に質問できないみたいな、まあ、そういった様子見ると、まあ、ついうちの子大丈夫かなとか、もっと積極になってほしいなと思っちゃう、もう当然だと思うんです、でもまずお伝えしたいのはですね、人見知りイコール悪いことじゃ決してないってことなんですね。要は人見知りっていうのはそもそも何かっていうと、こう生まれつきの気質とか性格の一つで、要は慎重で観察力があって、相手の様子をよく見てから関わろうとする子に多く見られるわけです。つまり人に関心がないんじゃなくて、関わるまでに少し時間が必要なタイプなんですね。だから無理にもっと話しなさいとか、ほらちゃんと挨拶してみたいな促しすぎちゃうと、かえって自分はうまくできないとか、また怒られちゃうんじゃないかって思いが強くなってしまって、このね、人と関わること自体に苦手意識を持ってしまうことってのはあると思うんです。
あるかもしれない。
ね、まあ、ただとはいえね、ずっと見守るだけでいいかっていうと、実はそうとも限らなくって、ポイントは、その子がどうしたいと思ってるかっていうことにちゃんと耳を傾けてあげること。
はい。
例えば、なんかこう、行きたいけど声をかけるのが怖いって、要は遊びに行きたいけど声かけるのが怖いみたいな思ってる子には、じゃあ、ちょっと一緒に行ってみようかみたいな、こう、手を差し伸べてあげたりとか、ね、後でまた話しかけてみたらみたいな、こう、選択肢をその子に示してあげるっていうことで、まあ、小さな一歩後押しすることができるんじゃないかなと。ね、その時に、そんなこと言って情けないとか、ね、ちょっとしなさいみたいな、こう、ズバッと切り捨てるんじゃなくって、その子がどうなりたいかを聞き取って、まあ、一緒に考えるとか、行動の選択肢を与えて子供に選ばせてあげるとか、まあ、その場で行動できなかったとしても、後で振り返って、次の機会のために声かけのロールプレイをして練習するとか、まあ、そういったことが、まあ、有効じゃないかなと思いますね。
ねえ、改善できますか？
改善できると思いますよ。まず、そもそも、まずもって大前提ですね。人見知りっていう言葉聞くと、どうしてもなんか消極的とか臆病っていったマイナスイメージ先行しがちじゃないですか。
なんかそのイメージがこうね、
ですよね、
強いですもんね。
そうなんです。でも、実は人見知りってとても大きなプラスの側面があって、っていうのも、これ皆さんにぜひ覚えておいていただきたいんですけど、人はそもそもですね、マイナスしかない特性をわざわざ身につけることってないんですよ、絶対に。
なるほど。
人ってそんなに愚かじゃないんで、要はマイナスしかないものを身につけることってまだありえないわけです。
こう、
どれだけ悪く見える習慣とか特性とか性格にも、すべてその人なりの身につけた理由、メリットがあるから身につけたわけです。
ほうほう。
ただ、それを身につけたときはそれで良かった。ある意味で理にかなってたわけですね。でも、時を経て環境が変わったり、時代や社会が変わったり、自分の価値観が変わったときに、そこに不具合が生じたものが人の悩みになっちゃうわけです。
なるほど。
でもその悩みを解決するのに、うん、マイナスの側面しかスポットライトを自分で当てずに解決しようとすると何が起きるかっていうと、うん、そうするとですね、そのプラスの面が騒ぐんですよ。
なるほどなるほど。
はい、不安な感情を引き連れて、
うんうんうん、
要はマイナス面ばかり捉えてその特性を消そうとすると、うん、その特性があるがゆえに、もたらされていたはずのプラスの側面も同時に失っちゃうことになるから、
うん、
心が引き裂かれる思いがして不安定になるんです。なので一向に解決しないわけです。多くの人は悩んでも。
なるほどね。
だからまずするべきはそのプラスの面にもちゃんと光を与えてあげること、
うん、
その特性が何を自分にもたらしてくれてたのかをちゃんと自分で認識することで。
なるほど。
はい、人見知りのお子さんっていうのは慎重で観察力が高くて初めての環境とか相手をよく見てから関わろうとする能力を避けてるわけです、
うん、
つまり自分とか周囲の状況をよく感じ取って安全を確かめながら人と関わるっていうですね、こう自己防衛とか共感力の高さがその背景にあって、
うーん、
そういったこう感受性の豊かさって実は社会で生きていく上ですごく重要な力で、
まあ、ね、
この深い人間関係を築いていくためには大切な能力なんですね、
うんうんうんうん、
ということは人見知りをなくすってことはその良さも同時になくすってことにつながっちゃうわけですよ。
確かに空気が読めるというね、うん、能力は高かったりとかね、
はい、でそれって本人にとっては不安がとっても強くなるわけですね。それ消しちゃうと、
消しちゃうと ね、
うん、ね、ただとはいえ一方で成長していく過程の中で、うん、もっと積極的に行動できたらいいのにとか、
はい、
人とすぐに打ち解けられたらいいのにって感じて、
うん、
こう環境によっては人見知りによってコミュニケーションの機会がですね、制限されちゃったり、
うん、
不具合のように感じてくることが出てくることも事実で、こうそうした時に人見知りはダメなことって捉えるんじゃなくって、
はい、
自分の個性の一部だけど社会で困らないために少し工夫や練習が必要なこともあるよねって自分の中で理解するってことが大事だと思うんですね。だからプラスの特性としての慎重さとか観察力を大事にしつつ、必要に応じて場面に応じた柔軟なコミュニケーションのスキルを学んでいくっていう、このバランス感覚を身につけていくってことが子どもにとっても保護者の方にとってもすごい大事だと思いますね。
はい、分かりました。じゃあ先生がもう考えるね、だいぶヒントいただいたんですけど、保護者に知っておいてほしいってことはね、やっぱり、うん、どういうことになりますか。最後にちょっと短めに、すいません、なりますけど、お願いいたします。
はい、わかりました。そうですね、やっぱり、今はですね、こう知識を詰め込む教育からこう人としての力を育てる教育に、まあ、なっていってるので、うん、まあ、非認知能力というのが、まあ、今叫ばれてますけど、うん、やっぱりそういった要素をですね、やっぱりこう家庭の中で身につけていくっていうのはすごくまあ大事だと思うんですけど、
うん、
まあ、そのためにはやっぱり繰り返しになりますけど、
うん、
まあ、家庭の中がこういかにこう安心できる環境の中で、
うん、
まあ、子どもたちにまあどうその安心感を育めて、そしてその先にまあどうやってこう一緒に考えていく土壌を作れるかっていうところがすごく大事だと思いますし、まあ、そういった土壌がね、
うん、
今度学校とか地域に広がっていけば、
うん、
特にさらに子どもたちにとっては、まあ、いろんな能力が身につけていけるんじゃないかなって思ってます、
うん、ね、本当だ。私も近所のおばちゃん挨拶運動を続けようと思います
もうぜひぜひ ね、いろんな方がね、子どもたちに関わっていただいて、
うん、
いろんな価値観を子どもたちと共有してもらえたらすごいありがたいなと思います。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、番組では親子のこと、教育のことについて木田先生の相談なども募集しております。asanama@rcc.net までお寄せください。はい、通信制普通科福山市徳礼市に校舎があります東林館高等学校理事長の木田光平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。